choir just sang,
聖歌隊がコア我が愛しを歌いました。今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団とこの部会の和社に感謝をしています。私の話の後、聖歌隊が感謝を神に捧げんを歌います。閉会の祈りは70人のドナルド・エル・ホールストロム長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんへの愛をお伝えします。皆さんに話すこの責任にへりくだる思いですが、この機会を感謝しています。6ヶ月前に総大会で集まって以来、世界の情勢は必ずしも私たちの望む通りではないと思います。6ヶ月前には減速傾向に見えた世界経済は急激に悪化したように思え、経済の見通しはここ何週間も暗い状況にあります。さらに社会の道徳的基盤は揺らぎ続けており、そうした基盤を守ろうとする人々はあざけられ笑われ、また時には抗議や迫害を受けることがあります。戦争や自然災害、個人的な災難は後を絶ちません。もし私たちが世の中や自分の生活の暗い面のみをくよくよと考えるなら、将来について失望し懐疑的になったり、さらには将来の出来事を恐れたりするのはたやすいことでしょう。しかし今日私は周囲の問題から考えを、また注意をそらし、教会員として受けている私たちの祝福に心を向けたいと思います。使徒パウロはこう宣言しています。神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なのである。人生で問題や課題に直面しない人はいません。時には悲劇や災難にも遭います。人生の大半はそのような出来事から学び、成長するために過ごすのです。苦しみ、嘆き、悲しむ時があるのを私たちは知っています。しかしこのように言われています。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためである。では私たちが直面するあらゆる問題があるにもかかわらず、人生で喜びを得るにはどうしたらよいでしょうか。聖文にはこうあります。元気を出しなさい、恐れてはならない。主なる私はあなた方と共におり、あなた方の傍らに立つからである。この時満ちる真剣時代における教会歴史は、苦闘しながらも揺らぐことなく元気を出した人々の経験で満ちています。彼らはイエス・キリストの福音を生活の中心としていました。この姿勢は人生でどんなことがあっても耐え忍ぶ力となります。問題を取り除いてくれることはありませんが、私たちが問題と向き合い勇敢に取り組み打ち勝つための力を与えてくれます。困難な状況に直面しながらも忍耐し困難に打ち勝った人の例は埋虚にいとまがありません。福音と救い主を信じる信仰が必要な強さを彼らに与えたのです。今朝はそのような例を3つ皆さんにお話しします。最初に私自身の家族からの話です。常に私を鼓舞してくれる感動的な経験です。私の母方の曽祖父母ギブソン・コンディとセシリア・シャープ・コンディはスコットランドのクロックマナンに住んでいました。家族は炭鉱の仕事をしていました。親戚や友人に囲まれ、好きな土地で快適な家に住み、平穏な生活を送っていました。 そして末日聖徒イエス・キリスト教会の宣教師のメッセージを聞き、心の底から改心しました。シオンへ集まるようにという呼びかけを聞き、彼らはその声に応えなくてはならないと感じました。1848年頃、2人は財産を売り、大西洋の大海を渡る危険な船旅の準備をしました。5人の幼い子供がいた家族は、所持品をすべて一つの小さなトランクに詰めて船に乗り込みました。約5000キロの航海でした。危険な海を渡る8週間の長く疲れる船旅でした。ひたすら海の彼方を眺めながら、乏しい食料と水で過ごしました。その小さな船の中でしか助けを得ることはできませんでした。このような試練の中で、幼いナサニエルが病気になりました。医者はいません。息子の苦痛を和らげる薬を買える店もありません。看病し、祈り、涙を流しながら待ちましたが、病状は日ごとに悪くなっていきました。とうとう彼の目が永久に閉じた時、家族の心は張り裂けんばかりでした。さらに悲しみに追い打ちをかけるように、海洋法に従わなければなりませんでした。麻布でくるみ、鉄の重りをつけて、幼い遺体は海に葬られました。船がその場を離れていくとき、両親は子供を亡くした親にしかわからない痛烈な悲しみを胸に感じました。しかし真理に対する深い確信と主に対する愛から生まれた信仰により、両親は耐え忍びました。主の言葉に慰めを得ました。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。故郷の家を離れシオンへ旅をする信仰を持ち、到底想像もできない犠牲を払ってくれた先祖に心から感謝しています。ギブソン・コンディとセシリア・シャープ・コンディが私とすべての子孫に信仰と勇気と決意の模範を示してくれたことを天の御父に感謝しています。次に話すのは、イエス・キリストの福音が人々の生活にもたらす平安と喜びを模範によって示した一人の穏やかで信仰あふれる男性についてです。太平洋に浮かぶある島での出来事です。この会場にはジョン・グローバー長老も来ています。夜も更けた頃、一艘の小さな船が粗末な桟橋にひっそりと着岸しました。メリー・ムリポラは二人のポリネシア人女性の助けでボートから降り、村に続く古い道へと案内されました。女性たちは真夜中の空に瞬く星の明るさに驚きました。月の光に導かれながら三人は道を進みました。しかしメリムリポラはこのような月や星、空といった自然を味わうことはできませんでした。彼の目は見えなかったのです。ムリポラ兄弟の視力はある時までは正常でした。パイナップル農園で働いていた時、光が突然暗闇に、昼が絶え間ない夜に変わってしまったのです。彼はすっかり意気消沈してしまいましたが、後にイエス・キリストの福音という喜ばしい知らせについて学びました。彼は教会の教えに従った生活を送り、再び希望と喜びを感じられるようになったのです。ムリポラ兄弟と彼の愛する人たちは、神の神権を持っている人が太平洋諸島を訪問していると聞いて、この長い船旅をしてきたのです。彼は祝福を受けたいと望みました。そして私はもう一人のメルキゼレク神権者と共に、その祝福を授ける特権に預かりました。祝福を終えた時、 視力を失った彼の目からは涙が溢れ、褐色の頬を伝って彼が着ていた民族衣装にこぼれ落ちました。彼はひざまずいてこう祈りました。お神よ、あなたは私の目が見えないことをご存知です。あなたのしもべは視力が戻るように私を祝福してくれました。あなたの知恵により私の目が光を取り戻すことになろうと、暗闇の中にとどまろうと、今こうして真実の福音を理解できること、またその福音が人生に光を与えてくれることを永遠に感謝します。彼は立ち上がり微笑んで、私たちが施した祝福に感謝をしました。そして夜の静寂の中に消えていきました。静かにやってきて、静かに彼は去っていきました。それでも彼の存在を私は決して忘れないでしょう。私は主の御言葉を深く思い巡らしました。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。兄弟姉妹の皆さん、私たち一人一人に主の命の光が与えられています。私たちの歩む道がどれほど暗くても一人で歩くわけではないのです。私はエム・ルイーズ・ハスキンスの次の歌が好きです。時の門に立つ者に向かい、私はこう言った。未知の世界へ安心して行けるように光をください。彼は答えた。暗闇に入り、あなたの手を神の手に委ねなさい。光に照らされた明るい道を歩むより、その方があなたのためになり、歩き慣れた道を歩むより安全である。絶対的に困難な状況の中で忍耐し、困難に打ち勝った人の最後の例を紹介しましょう。第二次世界大戦後の東プロシアでの話です。戦後まだ1年も経っていない1946年3月頃のことでした。当時十二使徒定員会の会員だったエズラ・タフト・ベンソンはフレデリック・ W ・ダ・バベルとともに大戦後のヨーロッパを訪問する特別な割り当てを受けました。生徒たちに会って必要なものを調べ援助するためです。ベンソン長老とバベル兄弟はある教会員の姉妹の証を聞き、後に戦争のために政府を失った彼女の故国での経験談を紹介しました。彼女は自分の夫と東プロシアで穏やかな生活を送っていました。そのような時、人生で二度目の大戦争が起きたのです。まだ年若い愛する夫は自国で続いた恐ろしい戦いの終わりに殺され、彼女は残された4人の子供を一人で育てなければならなくなりました。占領軍は東プロシアのドイツ人は西ドイツに移住して新しい住居を探すように決定しました。ドイツ人だった彼女は西ドイツに行く必要がありました。目的地までは1600キロを超える道のりで、徒歩でしか移動することはできませんでした。持ち物は木製の車輪のついた小さな荷車に乗るだけの必要最低限の生活必需品しか許されませんでした。子供たちとわずかな持ち物に加え、彼女が携えていったのは神を信じる強い信仰でした。末日の預言者ジョセフ・スミスに掲示された福音を深く信じていたのです。子供と共に旅を始めたのは夏も終わりに近づく頃でした。持ち物はわずか、食べ物もお金もありません。日々の食料は行く先々の野原や森の中で集めるしかありませんでした。恐怖に怯える難民や兵士による略奪の危険と常に隣り合わせでした。数日、数週間、 数ヶ月と旅を続けるうちに気温は氷点下にまで下がるようになりました。赤ん坊だった末の子を腕に抱き、来る日も来る日も凍てつく地面をよろめきながら進みました。他の3人の子供も母親の後を何とかついていきます。最年長の7歳の子が所持品を乗せた小さな荷車を引きました。全員破れてボロボロになった麻布を足に巻いていました。靴はだいぶ前に壊れてしまっていて、足を守るものはこれしかなかったのです。また寒さをしのぐものはボロボロの服の上に着る薄くてヨレヨレの上着しかありませんでした。間もなく雪が降り始めると、昼夜を問わず旅は悪夢となりました。夕方になると母親と子供たちは屋根のある場所を探します。納屋や物置のようなところが見つかると、荷車から薄い数枚の毛布を取り出して上からかぶり、身を寄せ合って暖を取りました。彼女は目的地に着くまでに死んでしまうのではないかという恐怖を振り払おうと常に戦っていました。ある朝、信じたくないことが起きました。目が覚めると3歳の娘の小さな体が冷たく動かなくなっていたのです。心臓が凍りつきました。娘は死んでいたのです。悲しみに打ちひしがれながらも、残る子供たちを連れて旅を続ける必要がありました。しかしその前に、唯一の道具である大きめのスプーンで凍った土を掘り、大切な子供の小さな体を土の墓に埋める必要がありました。しかし旅の間、死は彼女のもとへ何度も忍び寄りました。7歳の息子が飢えか寒さ、あるいはその両方が原因となって亡くなりました。シャベルの代わりはここでもスプーンでした。何時間もかけて墓穴を掘り、息子の亡骸をそっと埋葬しました。次に5歳の息子が亡くなりました。再びスプーンをシャベルの代わりにしました。絶望は極限に達していました。小さな赤ん坊の娘だけが残りましたが、そのかわいそうな赤ん坊にも死が迫っていました。そして彼女の旅路が終わりに近づいた時、赤ん坊は母親の腕の中で息を引き取りました。もうスプーンはありませんでした。彼女は凍った地面を素手で何時間も何時間も掘り続けました。耐えようのない悲しみでした。雪の中で最後の子供を埋葬した墓地の傍らにひざまずくことなどどうしてできるでしょうか。彼女は夫とすべての子供を失いました。この世の持ち物、家庭、そして故郷さえも失ったのです。悲しみと混乱が極限に達したこの時、彼女は胸が文字通り張り裂けようとしているのを感じました。絶望の中でどのようにして自分の命を絶つかを考えていました。彼女と同様に故郷を追われ旅をしている多くの人がそうしていました。近くの橋から飛び降りるか、走ってくる列車に飛び込んだらどんなに楽だろうかと考えました。こうした考えに襲われているとき、胸にささやく声がありました。ひざまずいて祈りなさい。彼女はそれを聞き流しましたが、ついにその声を否定できなくなりました。彼女はひざまずき、生涯でかつて経験したことがないほど熱烈な祈りを捧げました。愛する天のお父様、これからどうしていけばよいかわかりません。すべてを失いました。あなたへの信仰しかありません。お父様、荒れ果てた心に感じるのは、御子イエス・キリストが果たされた贖いの犠牲に対する圧倒されるばかりの感謝の気持ちです。 恩子への愛を十分に表すことはできません。恩子が苦しみ亡くなられたおかげで私は再び家族と一緒に暮らせることを知っています。恩子が死の鎖を断ち切ってくださったおかげで私は子供たちと再会してもう一度育てる喜びに預かれることを知っています。今は生きる希望をなくしていますが、家族がもう一度一つになりお父様のもとへ一緒に帰るために私は生きていきます。目的地であるドイツのカールスルーへに着いたとき、彼女はひどく痩せ衰えていました。バベル兄弟によれば彼女の顔は紫がかった灰色で、目は充血して腫れ上がり関節は突き出ていました。文字通りひどい飢餓状態にあったのです。それからほどなくして開かれた教会の集会で彼女は素晴らしい栄えある証を述べ、悲しみにあふれた自国の病人の中で自分は最も幸せなものの一人だと言いました。神が生きておられ、イエスがキリストであり、私たちが再び生きるために主は亡くなり復活されたことを知っているからでした。終わりまで忠実であり誠を尽くすなら、死んでいった家族と再会して神の日の栄の王国で救われることを彼女は証ししました。聖文にはこう記されています。しかし見よ、義人すなわちイスラエルの聖者の聖徒たち、イスラエルの聖者を信じてきた者たち、世の十字架を耐え忍んできた者たち、これらの人々は神の王国を受け継ぐ。そして彼らの喜びは常しえに満たされるであろう。私たちには計り知れないほど大きな祝福が約束されていることを私は証しします。暗雲が押し寄せても大雨に襲われるとしても、まっすぐに歩み戒めを守るなら、福音の知識と天の恩師と救い主の愛は私たちを慰め支え、そして心に喜びをもたらしてくれます。世のいかなるものも私たちを打ち負かすことはできません。愛する兄弟姉妹、恐れないでください。元気を出してください。未来は皆さんの信仰と同じように希望に満ちて輝いています。神は生きておられ、私たちの祈りに耳を傾け答えてくださることを宣言します。御子イエス・キリストは私たちの救い主、贖い主です。天の祝福は私たちを待ち受けています。イエス・キリストの御名によりアーメン。